今朝は寒かったですね。できればゆっくり布団の中に寝ていたかったと思いましたけど。例の初歩ということでお話をさせていただこうと思っています。例の初歩っていうのはイエス・キリストのことだと考えています。例が主イエス・キリストを信じる人たちに示していることは主イエス・キリストのこと、神の救いと導きを忍耐して待つことを示していると。今の時の苦しみは待望している神の約束に比べると取るに足りないものだということを示しているということです。この箇所でパウロはとても面白いなっていつも思うんです。何が面白いかというと、被造物のことをこう言ってるところですね。被造物もいつか、ごめんなさい、被造物は神の子たちの現れるのを切に望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望を持っています、というふうな言い方ですね。被造物って何のことですか？被造物って被造物もいつか滅びへの隷属から解放されて、滅びというと罪を犯しているものが滅ぼされていくという、そのようなことですよね。その被造物も他の作られたものも同じように滅びていくんだって、そういうふうに定められている。だから神のこの出現を望んでいて、その滅びから解放されることを望んでいるんだっていう言い方ですよね。どうやってパウロは知ったんだろうかって思うんですけど、その辺が面白い言い方だなっていつも思います。でもその後の言葉は少しなるほどなって思ったりします。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますって。共にうめき、共に生みの苦しみを持っている。動物であればそうだなと思うし、植物でもやはりそうなのかもしれないなと思うし、自然界のすべてのものに動きがあります。具体的にそのようなことをパウロが知っていたかどうか分かりません。火山が爆発することがあり、地震が起こることがある、そういうことをうめきというのか。でもここを読んでみるとそうなのかもしれないなって思ったりもします。思いがこう我々の思っている以上のことをこうパウロが思っているっていう感じがして、面白いところだと思うんです。そしてその後の言葉が、被造物だけでなく霊の初歩をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれること、心の中でうめきながら待ち望んでいますというふうにパウロは展開していきます。 この手紙が書かれた時、まあこの手紙を記したのは西暦58年頃だというふうに言われています。コリントのケンクレアイという港町だったというふうに言われます。イエス様が十字架に死んで復活された30年代から考えると25、6年経っているんです。筑紫の南教会が始まって25、6年経ったのと、まあ、時が同じような感じかもしれません。ローマ帝国は皇帝がクラウディウスという人から暴君と言われるネロに代替わりをしていく時代になります。ネロの下でキリスト教会は大きな戦いになっていきます。使徒ペトロやパウロはネロの下で殉教します。またご存知のローマの大火っていうのがありました。これはネロによってキリスト教徒の責任だというふうに、まあ、位置づけられていった大事件でありました。支配者がそのように決めつけるということは、世の中がそのようにキリスト教徒を見るということになろうかと思います。そのような見方がなされる中で、パクスロマーナという言葉が定着していくんです。パクスロマーナというのはローマによる平和という、そういう意味になります。パクスロマーナというのは特に一世紀終盤、ネルワという皇帝が立った時から約100年、マルクス・アウレリウス・アントニウスという、まあ、その間にネルワから5人の皇帝が立つんですけれども、その5人のことを5賢帝、5人の賢い皇帝という意味で5賢帝って言われる時代なんですが、その間に、まあ、確定していくようなところがあったと言われています。強力な軍事力に支えられて、このパクスロマーナというのは確定、支えられ定着していくんですけれども、6000人の職業軍人が一つの軍団にあったというふうに言われています。それらは皆ローマの市民権を持っていて、生涯ローマのために尽くすということが、まあ、位置づけられている人々だったというふうに言われています。そんな人たちがローマの文化を定着させるようにって、広いローマ帝国の 各地にローマの町を建設していくんですよね。私たちが知っていますそのフィリピだとかいう町もそのように作られましたし、他の地域にもそのような町がたくさんできているということです。退役軍人の町がローマ帝国の中にいくつもできていって、そこには多くの、軍人のための退役軍人のための予算がかけられていくわけです。年金みたいなものがあったと思われます。とてもすごいことだなと思います。力を背景にした平和はその後少しずつ崩れていくんです。その間キリスト教会はどうだったかというと、決して順調な歩みではなかったということが言えると思います。でもその間にいろんなことを教会はしています。熟成期間みたいなことだったかもしれません。私たちの信仰はどういうものかっていうことを言葉にしていくという、そういう期間を持っているわけです。聖書はどういうものかということを確定していくような時を持っているわけです。イエス・キリストっていう方はどのような方かということもより明確にされていく、そういう時代だったと思います。パウロはそのようなことを想定していたのかなって思いますけど、でも今日のような御言葉にキリスト教会は支えられて希望を抱いて歩んでいったんじゃないかって思います。教会の内側には立法主義との戦いがありました。イエスの兄弟ヤコブが頂点にいたと言われる、考えられます教派がありましたし、また一方ではイエス・キリストは死んだっていうふうに言って、だけど、イエスは死んだけどキリストは死んでいないという言い方をして、グノーシス派っていう異端が成長していきました。そういうこうパウロたちが考えていた、十字架につけられて罪をあがなってくださった方がおられるということの信仰ではない信仰を持った人たちが現れていたということですね。それが内側のことだったんですね。外側にはネロだとかそういった皇帝たちによって、ローマ帝国によって生み出されていった迫害の波があったと思います。パウロと共に歩んでいった人たちは、新約聖書ので収録されている さまざまな書物のほかにもいろんな手紙やあるいは解説のものだとかを書いて、そして残していきました。イエス・キリストこそ信じるべきそのような方だということを示していって、三位一体はそのような中で生まれていった教理だというふうに考えられています。力で、保たれていた平和はいつか瓦解するというそのようなものだろうと思われます。でも私たちはそういう見えることに目を注いでいるわけではない。見えないことに目を注ぐ、神様のなされることに目を注いでいく、そのようなものです。この霊こそは私たちが神の子供であることを証ししてくださるというふうに示しています。年をこう僕も重ねてきて思うことがやっぱりよくあります。宅配の仕事をしていてよくつまずきますちょっとの段差につま先がやっぱり引っかかるんです。そして勢いで転んでしまうということがよく起こる。年に何回か必ずやるんですね。下手すると骨折したりするなっていうふうに思うようなことがよくあります。痛いのは嫌だなというふうにその都度やっぱり思うんですね。痛みっていうのは誰でもない自分が抱えるものですよね。痛くないようにしようっていうのも自分が考えることですよね。若い時小さな子供たちとちょっとこう遊んでいる時に、まあ、ちょうど仮面ライダーが流行っていた頃、流行り始めた頃なんですけれども、子供たちは僕たちを怪物だというふうにして、でライダーキックって言ってくるわけです結構痛いんですよね。思い切ってやってくるから、こっちは怪物ですので、で小さな子供の方は正義の味方なんですよ。痛いなって思うとクソって思いますよね。でも若い時は対応しますよね。それ例えばどういうふうにしたかというと、鍛える自分を、痛みに耐えられるように、そして痛いことを受けても頑丈な体にするということをしました。そしたら何でもない少々のことでは参らない、そんな体ができたかなと思うんですけれども、年を取ってきたら全然違います。これはダメだっていうことがやっぱり起こるような気がするんですね。対応する力っていうのは狭まっていくなってよく思うんです。こんなことはパウロは考えてないと思うんですけどね。視野がそういう意味では心のことも含めて年を重ねていくということは狭くなっていくのかな。でも若い時っていうのはいろんなことに思いを馳せて、そして関わっていくことができて、そこに力を注いでいろんなことを身につけていく、ここにも なんか見ていることを考えていることに開きがあるなっていうふうに思うんですね。振り返ってみれば自分もそのようにしてきたなって思うんです。これは生きる過程においてしなきゃいけないことを変えていかなきゃいけないということなのかなとちょっと思わされるんです。見えないことに希望を置けるということは、その希望が何かということを考えてそこを選び取っていけるということだなとも思うんです。選び取れるんです。自分ができることって何だろうか。確かに私たちは狭い考え方が狭くなっていくようなところがあるけれども、希望のあるところが見えているとしたら、そこで希望って何だろう、自分にとっては、隣人にとっては、あの人にとっては、この人にとっては、希望ってどんなものだろう、そういうことにも思いを開くことができるかと思うんです。そのようにしていくと、考えの狭い僕にでもすべきことがある。先週言いましたように、今年は祈るっていうことを言いましたけれども、祈ることがあるんです。隣人のために祈る。で、隣人のことを覚えて、本当に愛を持って祈る。また、こういうことがあると思います。自分にとっては狭くなっても、自分の歩みの中で共に歩んでいる人がいると思います。共に歩んでいる人がいると思います。私たちができることは、その共に歩む人たちを支えて励ます。それは若い人たちであっても、年を重ねてきた人たちであってもそうだと思うんです。その人が何を見ているか、どんな思いを持っているか、そのようなことも含めて聞き取って支えて励ますことができるんじゃないかな。若い人たちであったら、これからのことを聞いて、その希望と喜びを共有するっていうことができるかと。またできるかできないかわからないけれども、小さな命を自分たちの仕方で守って、将来への希望を託していくということもできるかなと。パクスローマーナって言われていた時代も、キリスト教会にとっては同じように厳しかったと思うんです。そこでできたことっていうのは、今言ったようなことができてたんじゃないかなって思うんです。そういう中で励まされてきた人たちは、共に歩んできた人たちは、御言葉の恵みに出会うことをいただいて、神様の導きのもとで新たな歩みをさらに強めることもできたんじゃないか。それがキリスト教会の歴史を作ってるって思うんですよね。今のまま 終わることはないだろうと思います。霊の発法をいただいている私たちは贖われることを望んでいます。聖霊に導かれて古い自分から贖われていくことを望みます。その先に神様がくださる希望を共に見ていきたいなと思っています。お祈りします。神様、イエス様を私たちのもとに送ってくださりありがとうございます。パウロもとても大変な時代をあなたのもとで御旨に従って自分自身の歩みを貫き通しました。そのことに多く学ばされるものでありますけれども、どうか私たちの歩みの上に臨んでくださり、同じ霊を豊かに注いでくださり、私たちがこれから成していかなければならないことをなさせてくださり、希望を希望として受け取り、またその希望を次の人たちに与えて、また歩んでいくことができるようにしてください。あなたのくださる恵みのもとに共に歩んでいきたいと思います。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。